今日恵みをいただく御言葉は申命記の28章7節から14節までです。申命記28章7節から14節。主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から七つの道に逃げ去ろう。主はあなたのためにあなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技を祝福してくださることを定めておられる。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地であなたを祝福される。あなたがあなたの神主の命令を守り主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通りあなたをご自身の聖なる民として立たせてくださる。地上のすべての国々の民はあなたに主の名が付けられているのを見てあなたを恐れよう。主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるものや家畜の産むものや地の産物を豊かに恵んでくださる。主はその恵みの蔵天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すであろうが借りることはない。私が今日あなたに命じるあなたの神主の命令にあなたが聞き従い守り行うなら、主はあなたを頭とならせ、おとはならせない。ただ上におらせ、下へは下されない。あなたは私が今日あなた方に命じるこのすべての言葉を離れて右や左にそれ、他の神々に従いそれに仕えてはならない。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたの御声に聞き従いあなたの命令を守り行うなら、どのような祝福の明細が私たちに示されているか今日教えてください。私たちにあなたの命令を守り行うことによる、それによって与えられる祝福、それがどんなに素晴らしいものであるのか、どれほど私たちにとって良いものであるのか、それを今日教えてください。この語るしもべの唇を清めて、心と思いとを整えて、またこれを聞くすべての耳を心をあなたが整えてください。あなたの命を届け尽くすことができますように、どうかこれからを支配してください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。主の御声に聞き従い、耳を使って聞いて、それを理解してその通りに実行するのであるならば、確かに祝福されます。 100% 祝福されます。今日はですね、そのどのように祝福されるのか、その祝福の目録を見ていきたいと思います。まず7節、主はあなたに立ち向かってくる敵を敗走させてくださる。でしかもですね、敵が一つの道からこちら側に攻めてきたのであるならば、私たちの前からですね、七つの道を持って敵は負けて逃げ去っていく。まず敵に対する勝利の約束があります。 自分たちの側、ね、私たちの側がどんなに、ね、装備が貧弱であっても、またどんなに少なくてもですね、この立ち向かってくる敵に対する勝利が与えられます。これは主を恐れ主に聞き従う人に対しては皆そうです。実際この聖書を見ますと、イスラエルが本当に主の御声に聞き従わないときはもう負け続けだった。それなのに一部のほんのわずかな人たちの主の信仰をしっかりと保って、そして主の御声に聞き従って主に命じられた通りに守りを行ったのであれば、わずかな人数が大勢の敵を蹴散らす、そういう場面をたくさん見ております。ギデオンの時はわずか300人で、相手はもう10万以上の軍勢を最終的には蹴散らしました。またサウルの子ヨナタンともう一人の彼の道具持ち、そのたった2人がですね、ペリシテの軍勢全体にどよめきを起こして恐れさせ恐怖させ、それで信仰的に尻込みをしていたサウル王とその軍勢がそれを見て奮い立って、でそれでその日大勝利をもたらしました。ダビデとゴリアテどれほど身長下がったでしょうね。ゴリアテはこの教会のこの部屋の天井よりももっと高い身長で、とても屈強な戦士でした。でもそれに対するダビデ、まだ睾丸の少年でした。信仰を持って立ち向かうのであるならば、敵はですね蹴散らされるんです。勝利するんです。レビ記の26章の方でもですね、同じような祝福が記されております。レビ記の26章の7節と8節をお読みします。あなた方は敵を追いかけ、彼らはあなた方の前に剣によって倒れる。あなた方の5人は100人を追いかけ、あなた方の100人は万人を追いかけ、あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れる。アメン。主の祝福、それがあるのであるな、あれば5人は100人を追いかけるんです。100人は万人を追いかけるんです。ギデオの時はね、300人が10万以上を追いかけました。それで勝利しました。このレビ記の26章もですね、祝福の目録が記されております。26章のこの3節からもお読みしますと、もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うなら、私はその季節に従ってあなた方に雨を与え、地は産物を出し、畑の木々はその実を結び、あなた方の麦打ちはブドウの取り入れ時まで続き、ブドウの取り入れ時は種まきの時まで続く。あなた方は満ち足りるまでパンを食べ、安らかにあなた方の地に住む。私はまたその地に平和を与える。あなた方は誰にも悩まされずに寝る。私はまた悪い獣をその国から除く。剣があなた方の国を通り過ぎることはない。あなた方は敵を追いかけ、彼らはあなた方の前に剣によって倒れる。あなた方の5人は100人を追いかけ、あなた方の100人は万人を追いかけ、あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れる。私はあなた方を顧み、多くの子供を与え、あなた方を増やし、あなた方との私の契約を確かなものにする。あなた方は長く蓄えられた古いものを食べ、新しいものを前にして古いものを運び出す。アメン。まだまだ祝福が続くんです。この祝福の、その条件は3節にありますね。全く新命記の方と同じです。 ね、主の掟、主の御教え、主の御言葉に従って歩み、主の命令を守り行うならですね、守り行うなら、そうするならばこの祝福が与えられます。私たちは、ね、何かとよく祝福くださいくださいと祈るんですけども、どれほど守り行っているでしょうね。主の御言葉、それを守り行うことこそ、この全ての祝福のもとです。このように主の御言葉を守り行うならば、敵に対する勝利が与えられます。また、ここでお読みしました通り、豊かな実を結び、しかも取り入れがですね、ずっと続くんです。実りがたくさん、あまりにもたくさん生じるので、麦打ちやブドウの取り入れ時まで続き、麦打ち、それは春ぐらいから、穀物の刈り入れは春に行われ、その麦を打つことが秋まで続くんです。ブドウの取り入れ時まで、でブドウの取り入れは、その種まきの時まで続く、ですからずっとその取り入れられたものを、麦を打ったりすることがずっと続く。それほどまでに産物が祝福され、しかも長く蓄えられた古いものを食べる。それで、まあ、要するにですね、倉庫の中に食べ物が満ち溢れて、翌年の、その借り入れ時に至るまでずっとその倉庫は、古いものが残って、でそれで、その新しく借り入れたものを倉庫に入れるために、古いものを倉庫から、出す。そこまで祝福される。そのような祝福がですね、どうしたら与えられますか。そういう祝福、従順ですね。主の御声に聞き従うこと、守りを行うこと、これによって与えられます。さて、申命記の方に戻りまして、まあ、祝福の目録、ちょっと一個一個見ていくとかなりですね、時間がかかるんですけども、でもまだまだあるんですね、主のその祝福は。8節見ますと、主はあなたのために、あなたの穀物蔵とあなたの全ての手の技を祝福してくださる。ここの全ての手の技に対し祝福を命じてくださると、口語訳の聖書には書いてあります。英語の聖書もね、コマンド、祝福を命じる。主は穀物に対して、取り入れに対して祝福を命令してくださるんです。主の宮で兄弟姉妹が共に集うこと、それはなんと幸いか。それはアロンの頭に油が注がれたようだ。主はそこに常しえの祝福を命じておられる。主は祝福を命じられるんです。レビ記の方にもですね、その祝福の命令があります。レビ記の25章の、21節にもありますね、祝福を命じた。私は6年目にあなた方のために私の祝福を命じ、3年間のために収穫を生じさせる。あなた方が8年目に種をまくときにも、古い収穫をなお食べていよう。9年目までその収穫があるまで、なお古いものを食べることができる。アメン。この箇所はですね、安息年、7年ごとに土地を休ませる、ということが主から命じられております。じゃあ一体7年目は何を食べればいいのか、人々が、もし心配するのであれば、主は、心配するなんてですね、安心しなさい、私は6年目に大地に対して祝福を命令する。穀物の実りに対して祝福を主は命じられるんです。そして、その、安息年、民が、畑に種をまかなくても収穫しなくても、しっかりと安息できるようにと、3年分のための祝福をですね、大地に実らせる。そういう命令を神様は大地に対して命令し、穀物の、生命力に対して命令する。種を生じさせ、実りをもたらす、その命のパワーに対して、主は祝福を命じて、民がしっかり安息の年、 第七の年を休めるように、大地も休めるように祝福を命じてくださるんです。主は光をあれと命じられました。すると光はできました。主は、ね、光と闇を区別せよと命じられました。その通りになりました。祝福も主が命じられるから祝福が与えられるんです。呪いも同じです。そうであるからには私たちはただ、ね、祝福と呪いの命じられる主に聞き従う以外にないですね。主に聞き従うのであるならばどんなに幸いであるか、主に聞き従わないことはどれほど災いであるか、もう本当に分かりますね。主は祝福も命じてくださいます。手の技を、また穀物を、大地を、ね、この全世界を主は、ね、その言葉による命令によって動かされる主です。だから私たちは主の言葉を守り行うこと、それが私たちが自身がですね、祝福を呼び込むためのその行動であるわけです。締め切りの本でも28章の、9節、あなたがあなたの神主の命令を守り主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通りあなたをご自身の聖なる民として立たせてくださる。アーメン。ね、今度は主が、誓われた通りにあなたをご自身の聖なる民として立たせてくださる。主は私たちに誓われるんです。何を？私たちを聖なる民としてくださることを。また主は私たちをご自身の民としてくださることを主は誓われるんです。主は大地に対して命令します。そして私たちに対して誓われます。主の民であるということを、また私たちに祝福を与えるということを。そして、10節、地上のすべての国々の民はあなたに主の名が付けられているのを見てあなたを恐れよう。アメン。主の命令を守り行うなら主の名が付けられるんです。エホバの名、口語訳の方では主の名をもって呼ばれているのを見て、主の名が付けられている、まあ、そうとも訳せます。皆さんは、小学校の時鉛筆とか消しゴムとか道具箱に自分の名前を付けておりましたね。体操服にも自分の名前を付けております。これは誰々のものと名前が付けられていたら、あ、その持ち物の所得が分かるわけですけども、主の名が皆さんに付けられる、それは皆さんが主の所有である、ね、主のものである。だから、主の名が付けられているからにはそれは何人たりともそれを奪うことはできないわけです、ね、小学校の頃、その自分の名前が付けられている、鉛筆とか消しゴムを他の人が取ったとしたら、ね、その名前が付けられているわけです。これは自分のだと、ね、主張する、返せと、この泥棒と、そういうふうにですね、逆に訴えることもできるわけですね。皆さんに主の御名が付けられているのであるならば、その主の名が付けられている皆さんを悪魔サタンがですね、勝手に奪うことはできないんです。もし奪ったとしたらそれは不当です。主の名が付けられている皆さんに病とか貧しさがべとってくっつけられたらそれは不当だと、主張することができるんです。なぜなら主は貧しいお方ではない。主は病んでるお方ではない。主は富んでおられるお方であり、主は健やかなるお方だからです。だから主の御名が付けられているということを、それですね、皆さんははっきりと主張するべきであり、主の名が付けられていることのその特典をじっくりともっともっと味わい、それを主張するべきなんです、ね。よくお店とかで、とか誕生日の月の人はそれを証拠を提示すれば、あのケーキをタダでもらえてスタッフから歓迎される、誕生日祝いをしてもらえる、そういう特典のあるお店があるんですけども、 皆さんもですね、もっとその特典を活用するべきです。主の名が付けられている特典、病がベトって付けられたのであるならば、それは不当だと、病出ていけと、そういうふうに主張できます。悪魔サタンが皆さんを勝手にですね、タッチしたり、皆さんをですね悪い方に引きずり入れようとしたりしても、主の皆イエス・キリストの名によって出ていけと主張することができるんです。私たちは主の皆が付けられているためです。ぜひこのことを、このことの幸い、この祝福をもっと活用しましょう。11節、主があなたに与えると、あなたの先祖たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるものや家畜の産むもの、地の産物を豊かに恵んでくださる。主はその恵みの蔵、天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すであろうが、借りることはない。アメン。持ち物の祝福、28章でも、もうすでに、2度目ぐらいですかね、締め切りの7章でも、ね、前回見ました。持ち物が豊かに祝福されるんです。そして、あまりにも祝福されますから、多くの国々に貸すことになるんですね。それで借りることがなくなる。主の命令を聞き従って守りを行う人は確かにこのような祝福を受けます。その逆がですね、この15章以降に書いてあるんですね、呪いの明細、これは祝福の明細よりも、もっとですね、その明細の内容は事細かくたくさんあるんですけども、でも祝福の明細においては、ね、主の命令を守り行うのであるならば、豊かに祝福され、ね、貸す、借りることはない。これは確かに私たちの身にも起きるわけです。13節と14節はそのまとめですね。私が今日あなたに命じるあなたの神主の命令にあなたが聞き従い守り行うなら、主はあなたを頭とならせ、王とはならせない。ただ上におらせ、下へは下されない。あなたは、私が今日あなた方に命じるこのすべての言葉を離れて右や左にそれ、他の神々に従い、それに仕えてはならない。アメン。もう何度も言われている通り、主の命令に聞き従い守りを行うなら、主はカシャッと鳴らせてくださいます。音は鳴らせない。これどういうことか、要するにトップには鳴らせても下っ端のままには鳴らせないんです。ずっと下っ端のままということは主のためにはないんです。ありえないんです。もちろん一時期主がですね低く下されることはありますよ。ヨセフだって奴隷として売られ、また牢獄の中に入れられ、そうした年月を経てきたからこそ、彼は高く上げられました。ですから主の、その訓練のためにそういうふうにすることがあっても、皆さんが、主の命令を守り行った、だから声を罰せられるとか、そういうことはないんです。命令に聞き従うのであるならば、主は頭と鳴らせてくださるんです。下っ端のまま、そういうふうには鳴らせないんです。また、私たちは上に立ってですね、もっともっと主から多くのものを任せられます。小さいものに忠実なものは大きなことを任せられるようになります。ヨセフはそうでしたね。まさしく牢屋の中でも奴隷仕事でも忠実にそれを、文句することなく守りを行ったから、だから大きなこと、そのエジプトの総理大臣というとてつもなく大きなことが任されたわけです。上とは鳴らせるんです。下っ端のまんまでは鳴らせないんです。 そういうわけで14節にある通り、この主の命令を離れてはならない、右や左にそれてはならない、他の神の身に従ってはならない、こう命じられているわけです。ですから私たちは主を主として、主の命令を、この御言葉を守り行うのであるならば、主は確かに皆さんを祝福されます。どうかその幸いの道のうちに歩みましょう。右にも左にもそれずに、ただこの祝福、持ち物の祝福、命の祝福、敵に対する勝利、また主の御名がつけられることの幸いをじっくりと味わって、そしてこの地上においても、また常しえにおいても栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日私たちはあなたの命令を、この御言葉を守り行うことの祝福を、その目録を見ました。その詳細を見ました。なんと素晴らしい約束でしょうか。どうかしよう、私たちはこの御教えを右にも左にもそれることなく守り行い、そしてこの全ての祝福の目録を私たちのものとして享受することができますように、イエスを導いてください。主よ、あなたの御言葉に聞き従い守り行う者に対しては敵に対して勝利させてください。どうかあなたの正当を軽んじる者、虐げる者は主よ、あなたがご自身が虐げ軽んじてください。そして私たちはあなたの御声に聞き従うのであるならば、頭とは鳴らせ音は鳴らせないという御言葉を、主よ、その御言葉の通り生徒たち一人一人の上に成就させてください。あなたの御名が、主の名がつけられている民だからです。どうか私たちの力、病を、貧しさを取り除いてください。私たちはあなたの名がつけられているからです。あなたの名がつけられているからには、病や貧困やまた虐げられること、それはふさわしくないことです。イエスよ、どうぞ私たちはこのあなたの御言葉、あなたの御名、それらの素晴らしさをもっともっと広く高く深く知ることができますように、そして御教えをますます愛し守り行う私たちであり、さらに祝福される私たちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。